どうもこんにちは、G です。
斉藤です。
今回の音声では、力技に頼るのは戯作ということについてお話したいと思います。
はい。
まあ、力技っていうのは、自分が頑張りますとか、今から一生懸命やりますとか、本来人にやってもらわないといけないことを引き受けてもらえなかったから、それをなんとかこう埋め合わせるために、じゃあ僕が徹夜しますっていうふうなことを今回は力技と言ってい
あ、
ます。
はい。
で、意外とそういうふうなことを言う人って多いんですよね。何かトラブルがあった時とか、やるべきことをやってなかった時に、じゃあお前どうすんだよってなった時に、じゃあ僕がもう明日までになんとかしますとか、なんか徹夜してなんとかします、僕が身銭切りますみたいなことを言う人って意外といます。特に若い人にですね。ただこれは本人は良かれと思ってですね、なんかそれこそそのドラマチックに、なんか物語の主人公にでもなったかのように、自分がこう逆境を逆転するようなイメージで言ってるのかもしれないんですけど、これってもうシンプルに無能の象徴なんですよ。つまり最初からその人にやれって言ってることをやるっていう話ならともかく、そうじゃなくて、その人から通して誰かに依頼しておくとか、他の人にやってもらっておかないといけないことを、その人の交渉力が下手だったり、仕事が後回しになっていたり、連絡不足だったりして、思ったように進行していなかった。これはその人のプロジェクト管理力そのものが、良くなかったっていう話なんですよね。じゃあそのプロジェクト管理力、進行力が足りなかったことに対して、どのようにそれを埋め合わせるのかって言われた時に、じゃあ僕が全部頑張ればいいんでしょっていうのは、もうとてもとても愚かな考え方なんですよ。つまりそうしたら形だけはね、形だけは整うかもしれません。しかし全体的に根本的な問題っていうのは解決しないんですよね。つまり仕事をするっていうことは、その1回の案件をちゃんと、遂行するっていうことだけでなく、それをやることによって、その、仕事をするための仕組みとか、情報の流れとか、指揮系統とか、人間関係とか、そういった仕組みそのものが出来上がっていくっていうことも重要なんですよね。つまりそこで、例えばこう連絡不足があったとしたら、じゃあその連絡不足はなぜ発生したのかとか、今からどうやってリカバリーができるのか、もしくはできないのか、その人がやってもらえない、引き受けてもらえないのであれば別の人に頼めないのかっていうふうなところも見えてくるわけで、そういったものを試行錯誤しながらスムーズに仕事が回る仕組みっていうのが徐々にできていくわけです。なのにその、当事者がですね、僕が頑張りますとか、僕がやりゃいいんでしょみたいな発想をしてしまうと、結局全ての成長機会がそこで失われるんですよ。その人間が頑張って、言ったらミスをなかったことにしちゃっても、結局同じミスって次も起きますよね。だから大事なのは、そのミスをこうぐちゃぐちゃっとね、かき消してごまかすことではなく、そういったことが起きない仕組みを作ること、が本当に大事なのに、私が何とかしますっていうのは、それ何ともならないんですよね。取り繕いますって言ってるだけなんですよ。で、しかもそういうふうな、いざとなれば自分がやりゃいいんでしょみたいなことをこう心に秘めて仕事をしてる人っていうのも結構いるんですよ。つまり逃げ道を用意して、物事を考える人って意外と多いんですよね。で、そういう人は、人に注意されたり責められたりするの嫌だから、お前これどうなってんだよっていうふうに、これは別に注意じゃないですよ。確認なんですよね、まだこの時点では。確認されてるのに、じゃあ僕がやりゃいいんでしょうとか、いや、それは僕がやってきますよ、みたいな感じで自分が背負うことで、悪くないでしょっていうふうな反応をする。これはものすごく、その人間そのものの、行動として間違ってるんですね。だけど本人は結構いいことだと思ってやっちゃってる。 これがものすごくトラブルを招くわけです。
はい、
はい、で、さっき若い人に多いって言いましたけど、うん、やっぱりこれって本人は良かれと思ってやってること多いんですよね、
うん
うん、で若い人ほど他の人にこう責められたくないというか、うん、注意とか叱られたくないし自分をよく見せたいっていうプライドが高いんですよ、
はい、
うん、だからどうしてもそういった失敗を失敗と認めたくないんですよね、
うん
うん、でもそれって結局全部自分自分っていう風にその世界が自分と自分の周りで小さく完結してるからそういう風になってしまうんですよ。
なるほど、
うん、自分がミスしたくない自分が叱られたくない自分のプライドを守りたいなんですよね、
うんうん、
だけど会社としてほしいのは全体を最適化して進めていくあの流れが欲しいわけであって、ね、その人がいくらね毎回あのトラブルを直してくれる人だったとしても、
うん、
じゃあその人が休んだらその、ね、仕事や会社は回らなくなってしまうのかっていう話になるじゃないですか。
あ、はい、
うん、じゃあ意味ないんですよね、うんうん、あの個人で例えば野球選手とか、うん、個人の力一本で戦う世界の人なら別にそれでもいいんですけど、
うん、
組織に求められているものっていうのは自分でしかできない仕事じゃないんですよね、
はい、
うん、もちろんその人がすごく優秀でその人が働くことでとんでもない成果を出すならそれは出したらいいと思うんですよ、
うんうん
うん、だけどそれだけじゃなくてそれと同時進行でそうじゃないそんな優秀じゃない人でも仕事ができる仕組みっていうのを育てていくっていうのも非常に重要なんですよ、
はい、
やっぱり人間はその永久には働けないし普通に働いてる最中でも体調を崩す時とかいろいろあってこう本来の仕事ができないことってあるじゃないですか、
うん
うん、だからその時にじゃあ今回は仕事ができませんじゃなくてその人がその形で、いつもの力で動けなくても全体としてはあのちゃんと仕事が進むっていうこれができることが組織の強みなんですよ、
ね、はい、
うん、体調をボロボロに崩した例えばスポーツ選手は休むしかないじゃないですか。
ですね、
うん、だけどチームっていう組織で言えばその人の穴を他の人が埋めたらなんとかなりますよね、
はい、
うん、結局そうやって誰かが、失敗しても誰かがその穴を埋めるっていうことができるっていうことでチームっていうのはとか組織っていうのはすごく強いんですよ、
うん
うん、強くなるんですよね、
はい、
うん、で社会っていうのもある意味そうですよね、うん、いろんな人たちが集まって形成しててだから何かにどこかに何かトラブルがあっても他の部分がそれを直したり補ったりできるわけです、
はい、
うん、つまりそのようにこうよりよくより、うん、生き残るためにより成果を出すためにそういった、みんなでやるっていう仕組みこそが最適であると、うん、それが生き物として、うん、当然のことであるっていう前提で人間は人間というか全て組織っていうのは動いてるんですよ、
はいはい、
うん、だから別にその自分を殺せとかそういう話じゃないんですけど、うん、その方が効率がいいんだからそこをちゃんと考えましょうっていうことなんですよね。
そうですね、
うん、で、うん、僕が頑張ればいいんでしょとか僕がみたいな話をするのは私がいつも言うあの社会的精神年齢がただ低いだけなんですよ。
うん、
うん、あの会社にとって大事なのは会社の仕事がうまくいくいかないであってその人一人のプライドとか関係ないんですよね、
はい、
うん、逆にプライドを振りかざしてるやつなんかみんなねあの生ぬるい目で見てますよね
、
うん、そうかそうか分かったって言いながらああこいつバカだなって思ってますよね、うん、バカだと思われたくないとか思っちゃってる時点でバカなんだよお前はっていうね、うん、そういうことに気づかないといけないんですよ当人は。
なるほど、
うんうん、だからそのよくね仕事ができないとか人間関係がうまくいかないとか、うん、そういうので悩む人って多いと思うんですけど、うんうん、大半はその人の見ている世界が狭いっていうことなんですね、
はい、
うん、世界が狭くて精神性が幼いっていうことなんですよ、
うん
うん、だから求められてることをやれない、うん、相手がしてほしいことをできないそしてなんか自分の観点から見た意見しか言えない、うん、結局被害妄想が強くなって世の中みんな敵に見えるっていうことになるんですよね。
なるほど、
うん、だからそういったお悩みには例えば個別具体的にコミュニケーションはこうしたらいいよとか仕事のミスを減らすにはこうしたらいいよっていう話もあると思うんですけど、
はい、
まず本人のですね、視座を高める、うん、精神年齢を高めるっていうのが全てを一度に解決する答えでもあるんですよ。
あ、
うん、そのためにはまず自分自分自分っていう自分にこだわることをやめないといけないんですね、
はい、
うん、自分は自分、人は人、されど仲良しみたいな感じで、うん、自分はこう思うだからこうなんだじゃなくて、自分はこう思うだけど他の人はそう思わないらしい、なぜだろう、でもそういうもんだよね世の中っていうふうに思えるのが大人なんですよね、
はい、
うん、白と黒の世界で生きてるのは子供なんですよ、
うん、
大人の世界はほぼグレーじゃないですか、うん、でもこれ人間関係もそうで、白黒つけたがる人間って嫌われるんですよね、
うん
うん、で白黒つけたがる人間は結局自分とは違う色を攻めたがるんですよ、
はい、
うん、ね、なら人を攻撃する攻撃性の高い人って当然好かれないんですよね、
うん
うん、好かれるとしたら自分と同じベクトルを持った人間が集まる小さな小さな掲示板の中とか、
はい、
うん、そういうコミュニティでしか生き残れないわけです、
うん
うん、でまあね、そこが幸せならいいかもしれないですけれど、まあ一遍だけの人生でね、もっと広い世界を見てもっと気持ちよく生きていきたいなら、やっぱり精神性を高めて広い世界をこう見聞して、広い世界を理解できる知性と精神性を持っておいた方がいいと思うんですよ。
はい、
はい、なので、まあ今回のテーマとしては、まあ、自分自分と力技に訴えることは下策って言いましたが、
うん
うん、なぜ下策なのかっていうのは今の精神性とかそういった組織性の話になってくるんですよね、
はい、
うん、だからそこをちょっと理解すればもうちょっと自分が何をすべきかっていうのが逆に見えてきて、でそのやるべきことをやれば当然評価もされるし、自分のステータスも上がるし、まあ、自分の行きたい方向に行くことができるようになるわけです。
はい、
はい、じゃあ今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。